は言われる。今こそ心から私たちに立ち返れ。心から私に立ち返れ。断食し、泣き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神、主に立ち返れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを悔いられるからだ。お体に支障ない方はご起立ください。賛美29番を賛美します。
天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよ。とこしえまでも。アーメン。
ご着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、すべてのものを作られ、すべてのものを保ち、すべてのものをすべ収める尊い御名を賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストにありまして、私たちはあなたを知り、あなたを崇めることができます。幸いを心から感謝いたします。今日あなたを礼拝することを喜び、あなたを褒めたたえることを心の喜びとさせてください。あなたは私たちの一人一人をの名前を呼んで招いて、あなたの御前に導いていてくださりことを感謝いたします。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあります。一人一人をあなたの前に招いて導いてください。御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をあなたが豊かに祝福してください。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与え、私たちに必要なものを十分与えていてくださいます。健康を与え、私たちのお危険から守り、そして必要な働きをさせていてくださいます。感謝いたします。しかし私たちはあなたから多くの恵みと祝福をいただいているにもかかわらず、神様、私たちはなおも不安や恐れがあります。自分のことが、自分の思いが気になっています。そこに立っています。不平不満が心にあふれ、また人にぶつかったり、神様の心を痛めさせてしまうような言葉や言動があったことを今思い返します。主よ、どうか私たちを憐れんでください。主イエスキリストの十字架の贖いと取りなしによって私たちを救い出してください。あなたの導きによって私たちをあなたに引き戻し、私たち一人一人が霊と誠をもってあなたに礼拝をすることができるように導いてください。神様、今あなたに御言葉に耳を傾けさせてください。御言葉に込められたあなたの豊かな恵みを知ることができますように、どうぞ聖霊の導きを与えて、私たちの心が開かれ、御言葉を深く悟り、あなたを信頼して従うことができますように、どうかあなたの憐れみと助けをお願いいたします。今日からにつながる一人一人、神様、あなたが私たちに苦労する者、疲れている者、私のもとに来なさいと呼び寄せていてくださいます。弱さを覚えている者にあなたの力と助けを与えてください。また必要な支えを与えてください。コロナの感染が私たちにも及んでいます。どうぞ危険から私たちを助けてください。 また今自粛要請もありますが、私たちは必要不可欠な礼拝としてここに集まってまいりました。どうぞ神様、あなたがこの礼拝を祝福して、私たちが本当にあなたを知ることができ、あなたと深い交わりをいただくことができることを願っています。どうか神様、この中で私たちを守り、また導いてください。私たち一人一人を祝福してくださって、私たちのあなたが与えてくださるこの交わりは本当に御心にかなうものとして導いてくださいますようお願いいたします。神様、教会学校の子どもたちを守って助けてください。今教会学校をお休みし、合同礼拝の形をとっています。子どもたちの心の中にイエス様を信頼し、信仰をさらに与えてくださるようにお願いいたします。また神様、教会につながる者の一人一人の子どもたちをもあなたが守って導いてください。私たちの子どもたちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものだとイエス様、あなたはおっしゃってくださいます。子どもたちをどうぞあなたが祝福してください。松山のぞみ幼稚園の働きを今日もこれからも守ってください。十分気をつけながら配慮を持って働きが続けられています。先生方の健康を守り、その働きを祝福し、子どもたちをあなたが育て導いてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、各地の教会を今日も祝福してくださることを感謝します。この事態の中、工夫しながらあなたを見上げて礼拝が捧げられています。あなたがお立てくださる説教者を用いてくださって、あなたの御言葉をお語りください。祝福してください。神様、あなたが愛しておられるこの世、この世界、その中には本当に今も戦争の中に巻き込まれている本当に痛ましい現実があります。神様、どうか助けてください。叫びを聞き上げてください。あなたが争いがなくなり平和になるように、神様、助けてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みによって礼拝を導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の御礼を唱えます。主のより93の5へ。主の祈り。天にまします我らの地を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お座りください。賛美します。賛美歌 4番 1節から4節まで。 方恐れ入ります。窓をお閉めいただきたいと思います。聖書の箇所を朗読します。聖書の箇所、マタイによる福音書1章12節から15節、共同訳聖書61ページ、マルコによる福音書1章12節から15節、聖書の箇所を朗読します。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。アレノの誘惑と題して三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
教会の暦によりますならば、先週の水曜日2日、灰の水曜日という言い方を言われますけれども、その日から受難節に入りました。まあ、レントとも言われます。このレントという意味は、長くなるとか春が近づくような意味合いがあります。この受難節は、主イエスキリストの御苦しみと十字架の死とを思い起こして礼拝を守るという期間です。イスラエルの民が荒野で苦難をしたのが40年間でありました。そして主イエスが荒野で苦難に遭われたのが40日間であった。このことに倣って、こうイースター復活祝日までの間がの40日間、すなわち6週間の期間を、私たち信仰者が悔い改め祈り、そして時には断食をし、まあ、国旗という言い方をしますけれども、まあ、節制をするということに努めることを目的として定められた期間です。で、この期間は主イエスキリストの御苦しみと十字架の死とを思い起こして、その憐れみによって私たちが罪を許していただいたことを覚えて、信仰を新たにする時であります。主イエスキリストの味わわれた苦難を示す御言葉を味わいながら、主イエスキリストの苦難によって私たちに与えていただいた救いと愛を覚えて、切に祈る時として過ごしてまいりたいと思います。で、今日第一の受難節の主日に開かれている御言葉が、この荒野で主イエスがサタンによる誘惑を受けられたということの記事を見ることになっています。で、早速この12節を見ていきたいと思うんですけども、そこに、それから霊はイエスを荒野に送り出したとあります。このそれからということがありますから、その前にはどんなことがあったのかということなんですけども、主イエスがガリラヤのナザレというところから出てこられまして、このヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたということがありました。主イエスは神の御子であり、いつも父なる神と親しく交わっておられた、罪を知らない、罪を犯したことのないお方でありましたけれども、この方が洗礼者ヨハネから進んで洗礼を受けられたということは、どういうことかというと、主イエスが罪深い私たち人間の立場に立たれて、人間の罪を自分の罪として悔い改める、この洗礼を受けようとなさったということです。ですから、私たち人間の罪をご自分の罪として背負って歩んでいこうとする救い主としての始まりだということであります。主イエスが洗礼を受けて水の中から引き上げられた時、天が裂けて聖霊が下り、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとあります。 それは父なる神様の御声です。洗礼を受けた主イエスを父なる神が喜ばれ救い主として認めるという喜びの言葉でありました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものというふうに神様から愛が注がれ、あなたを救い主として認めるという声が聞こえてきて、主イエスは喜びに満たされたのではないかと想像いたします。だけれどもですね、その余韻に浸ることがありませんでした。それから居心地の良い場所から出かけていくかのように霊が、神の霊がイエスを送り出されたんだと書いてあります。で、この新教訳では送り出されたという言葉ですけれども、これは他の聖書も見ながら気づくことですけれども、無理に強いて追いやられたという意味であります。ですから主イエスが自ら喜んで出かけていかれたということではなくて、霊、聖霊の強い促しによって追いやられた。どこに追いやられたかというと、それは荒野であったということであります。荒野という場所は人が誰も住んでいない、草や木々もあまり生えていない殺伐とした荒れ地です。霊はイエスを荒野に送り出された。その荒野において主イエスは40日40夜という長い間追いやられたということであります。もし私たちがそのような人のいない、水もあまりない、食べ物もない荒野にですね、数日間であったとしてもそこにいなければならないとしたら、とても耐えられないのではないかと想像いたします。その荒野環境に馴染めないで、まあ、すぐにですね、2、3日はここもいいもんだなとかですね思えたとしても、水がない、食べ物がない、人がいない、そして、火が点々と照るときには隠れる影もない、そして夜になるとこう冷え込んできて、そしてまた何かゴソゴソゴソゴソと何か物音が聞こえてくる、まあそんな状況の中にあったら多分逃げ出そうとしてしまうんじゃないかと想像します。主イエスはそこに40日40夜もおられたということであります。そこにじっと我慢しておられたのでありましょう。私たちも時として今まで穏やかで心地の良いところで過ごしているのに、突然環境を変えなければならないという現実に直面することがあるんじゃないかと思うんです。例えば住んでる場所を引っ越さなくちゃいけなくなる、あるいは自分の健康に問題が分かってすぐ治療しなければならないことが起こってきた、あるいは自分ではなくて愛する家族に何か問題が起こってきて、それのために何かすぐ対応しなければならないという状況が起こってきた。それまで神様を信じ、神様から許された恵み、喜びに預かって安心して生活していたのに、荒野に追いやられるような辛くて苦しくて不安を感じるような経験をすることがしばしばあるのではないかと思うんです。その時にもう誰からも見捨てられてしまったんじゃないか、もう神様からも見捨てられてるんじゃないかと思えるような不安を覚えることが時にはあるのではないかと想像いたします。でも覚えておきたいことは、主イエスが荒野に行かれたのは霊がイエスを荒野に追いやられたからであるとあります。つまり神様の霊の導きがあって、霊に導かれて荒野に行ったということです。ですから私たちも何か荒野に追いやられるような、何か荒野にいるような苦難を味わうことがあったとしても、決して神様から見捨てられているのではないということであります。そこには神様の導きがあり、神様によって導かれたのことであることを覚えるべきであるということであります。私は以前この、たまたま埼玉である老牧師っていうか長く牧師をされた方のが高齢になられて、その方の家族から何かあったら応援してくださいという時に、その先生が書かれたご自分の証を 読ませていただきました。そこに書いてあったことは、一番つらかった時にこうイエス様の言葉、私は決してあなたを見捨てないというこの言葉、私はこの言葉でずっと支えられてきましたと、まあ、書かれてあってですね、もういろいろご苦労された方ですけど、いつも私は決してあなたを見捨てず、あなたを捨てない、その言葉に支えられたとこう言われていました。そしてですね、こう荒野です。人が住んでいない、水も木々もあまりない殺伐とした荒れ地です。主イエスは神の御子でありましたけれども、人間の性質と肉体を持つ存在として父を歩んでおられ、この荒れ地のにいる時も人間としてそこに苦しまれました。私たちは水を飲まないで暑い中にいると脱水症になりかねません。水の補給が必要です。食べ物を食べないでいつまでも過ごしているとお腹が空きます。またずっと食べないでいると体もおかしくなってきます。イエス様も同じように飢えて喉が渇かれたはずであります。しかも主イエスはこの荒の中で40日も居続けてサタンの誘惑を受けられました。マタイの福音書やルカの福音書を見ますと、主イエスがサタンから受けられた誘惑について、ある程度詳しく記されています。ですけれども、このマルコの福音書にはシュースが受けた誘惑がの内容が書かれていないんです。この福音書にはただサタンから誘惑を受けられたとだけ記されています。マルコの福音書におけるこの荒野での誘惑の記事はたった2節です。ですけれども、この2節を手がかりにしながら、シュエスが遭われた誘惑はどんなものなのか、その意味を今日覚えたいと思うわけであります。まず第一に、サタンから誘惑を受けられたという言葉に注目いたします。このサタンとは敵対者という意味です。このサタンによって聖書はついてどう書いているかと見ますと、マタイの福音書のこのような同じ並行記事を見ると、悪魔とかその誘惑するものと呼ばれていて、神様に敵対し神様のご計画を打ち壊そうとする存在です。神様とその民に悪意を持って敵対する霊的な存在として、当時だけではなくて今も活動を続けている恐ろしい存在であります。世の中には悪いことを企み悪事を実行している恐ろしい出来事が日々私たちの周りに展開していますけれども、その背後には目に見えないけれども恐ろしいサタンの力が働いているのだと私たちは気づかされます。サタンがこの世界を支配して人間を巧妙に誘惑して神様を信じないように仕向けて神様を疑うように活動している、そんな存在がのさばっている場所が荒野であったわけです。そこにシュエスは霊によって無理やり追いやられたわけであります。その場所でシュエスは神の御子であられましたけれども、私たちと同じ人間の性質のと肉体を持った存在として、人間と同じ弱さと脆さを持つ者として、そのような敵対者サタンによって誘惑を受けられたということです。この旧約聖書の創世記3章というところを見ていきますと、最初の人間アダムとエヴァが狡猾な蛇の姿をしたこのサタンに誘惑されたことが記されています。神様は最初の人間アダムとエヴァをエデンの園という何不自由もない良い場所に住まわせられました。彼らは幸せでありました。その時彼らに神様はたった一つの戒めを与えられました。それは園の全ての木から取って食べなさい、善悪の知識の木から決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうという命令でした。しばらくは二人はその命令を守り、二人で神様との平和を持って過ごしていましたけれども、ある時巧妙な誘惑をする蛇から人間は優しく語りかけられました。園のどの木からも食べてはならないと、 神様は言われたんですか？その声に人間は、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけません。触れてもいけません。死んではいけないからと神様はおっしゃいました。そう答えた後、蛇は、決して死ぬことはないんです。それを食べると目が開けて神様のように善悪を知るものとなることを神様はご存知なんですと誘惑してきました。その蛇の言葉を聞いた人間エバもアダムもその木の果実が美味しそうにそして目に引きつけられてそれを食べるといかにも賢くなりそうな誘惑されてしまいました。神様の命令に逆らって木の果実を食べてしまいました。神様を信頼しないものとなってしまいました。人間は誘惑者の巧妙な誘惑にはひとたまりもなく負けてしまいます。確かに人間はサタンの誘惑には全く弱いものです。主イエスもサタンのいるその荒野に40日間もとどまりサタンから鋭い誘惑を受けられました。主イエスが経験された誘惑はどのようなものかについてその中身はマルコに記されていませんけれどもそこに今日書いてある言葉はその間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたという言葉であります。野獣と一緒におられた。この荒野には当然獅子や狼など野獣が生きていて夜中になると食べるものを求めてごそごそと動き回っていたのかもしれません。そんな野獣が主イエスのおられる場所に近づいてきて今にも襲いかかるよう食べようとしていたのでしょうか。でもこう一緒におられたという表現から推察することはそうではないのではないかと思えるんです。昔このメディアという国で、まあ、紀元前、500年ぐらい前のことですけどもユダヤ人のダニエルが神様の知恵を持って仕事をし当時の王様から信頼されて高い地位についていたのでそのために大臣たちなどから有力者から妬みを買いました。彼らはダニエルを亡き者にするために策略を練って王様に差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれるという禁令を王様に認めさせました。まあ、それを知ってたダニエルでしょうけどもいつものようにエルサレムに向かって日に三度の祈りと賛美を自分の神様に捧げました。そのことが王様に告げられてダニエルは王を差し置いて他の神に願い事をしたということで獅子の洞窟に投げ込まれてしまいました。しかし神様は天使を送って獅子の口を塞いでくださった。それでダニエルには何の危害も及ばなかった。ダニエルが神様を信頼していたからだと書かれてあります。そのように主イエスは荒野で野獣と平和のうちに共にいた天使によって守られていたということを、今日の箇所は示しているのではないかということであります。最初の人間アダムがエヴァがエデンの園で獣たちと一緒に過ごしていたようにです。神様との本来の関係の回復した人間の姿を見るようであります。イザヤ書の11章の6節以下に狼は子羊と共に宿り豹は子ヤギと共に伏し子牛は若獅子と共に育ち小さな子供がそれを導く牛も熊も共に草をはみその子らは共に伏し獅子も牛も等しく干し草を食らうという言葉がありますけれども人間が神様と調和して過ごすことがもうすでにここの荒野でシュエスが獣たちと共に過ごすことの中で実現している姿があります。天使たちが仕えていた。御使いが荒野で誘惑されて苦しむシュエスのおそばにいてシュエスをお支えしたということでありましょう。このことについても詩編の19編の11節以下にも 主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道どこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子のことを大蛇を踏んでいくという言葉がありますけれども、主イエスは守られた。主イエスは荒野に40日の間サタンによって激しくも厳しくも巧妙な誘惑を受けられた時、どんな状態であったか。食べ物がなく、さまざまなサタンからの誘惑があったことでありましょう。襲ってくると思われた野獣も主イエスと一緒に過ごす存在となって平和な関係にあったということは、まあ、なんとありがたいことかと思います。そういう中で主イエスは荒野で40日間サタンの誘惑に遭われましたが、それにじっと耐え忍ばれました。神様から送られた天使たちの助けを受けられて、力づけられ、守られて、サタンとの戦いを続けられました。その中で、主イエスは、この時すでに、神の国は近づいている。神様のご支配は今ここに現れているという、神様の祝福の中におられたのだと思います。そしてついに十字架によってサタンに完全に勝利していかれています。私たちはこの世という荒野で誘惑に振り回され、揺り動かされています。さまざまな困難や苦しみを経験しています。その苦しみを私たちは逃れることはできません。サタンは私たちを神様から引き離そうと狙っています。イエス様に信頼して、委ねて、お任せして歩もうとするときこそ、サタンは私たちを主イエスに信頼するものと認めて、神様に頼らせまいと攻撃してくるのではないかと思います。聖書の御言葉の中の、まあ、ある牧師が、聖書の御言葉の中のただ一つだけでも守ろうとしたら、大変なんです。それができないんですっていうのがですね、ある牧師の言われた言葉です。神様に私たちが心から信頼しようとするとき、私たちの弱点をついてきて、サタンは私たちに攻撃を仕掛けてくるかもしれません。いや、仕掛けてくるかもしれません。来ます。苦しみの中で動揺し、揺れ動いてしまいやすい私たちです。そんな私たちを天使が主イエスを支えられたように、使えられたように、天使は私たちのそばにいて力づけてくださる。私たちは目の前の厳しい状況に動揺します。人の評価が気になってしまいます。人の言葉が気になります。イエス様を信頼する思いが弱りがちです。そのためにイエス様の素晴らしさが、イエス様の恵みが見えにくくなるやすいわけです。イエス様は何も私困ってるのに何にもしてくださってないじゃないですかと。なんで、だから自分で頑張らなくちゃいけないじゃないですかと、どっか気張ってしまいやすいところがあります。しかしイエス様に仕えられた御使いがいて、イエス様が力づけてくださいました。イエス様は私たちの味わわれた全ての苦しみに苦難に遭われたお方であります。ヘブライ書に、罪を犯されなかったがあらゆる手において私たちと同様に試練に遭われたのですとありますけれども、そのお方が私たちの苦しみを弱さもよく分かっていてくださいます。主イエスが試みられているものである私たちを助けることがおできになる方であります。こうあります。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。このような支えがある、助けがあることを私たちは感謝したいと思います。そしてこの主から支えていただいている、そのことを信じて歩ませていただけたらと思います。お祈りいたしましょう。憐れみ深い全能の父なる神様、御言葉を感謝します。イエス様が本当に深い辛い神様の霊に導かれてですけれども、荒野で誘惑に遭われたということでありました。その中で本当に神様のお支えの中で守られ、野獣と共に過ごし、 御使いが仕えていたとあります。神様、私たちも荒野のような追いやられるような辛い経験の中にしばしば出会うことを余儀なくされることがあります。そんな時に本当に何か孤独を感じ、不安を感じ、悩みを感じ、本当にあなたに叫ぶしかない弱い私たちです。そんな私たちに死を、同じ苦しみをあなたが経験され、苦しんでいらっしゃったからこそ私たちを助けるために近づいていてくださる、恵みを注いでくださる、ありがとうございます。そのあなたの恵みを信じて、主よ、私たちはあなたを頼って歩み続けていくことができますように、どうぞ弱い私たちを支え導いてください。主よ、今だんだん外は暖かくなっていますけれども、まだまだ私たちの弱さ、困難の中にあります。コロナの感染が一日も早く本当にこの収まっていくことを願います。その中でいろんな苦労しながら、本当にあなたを見上げて歩まさせていただきたいと願います。どうぞ弱い私たちを助け導いてください。この願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。